休んでいます。少しに深き全能の血の神様、アドベントの第3週をこの世に迎え、我らの主イエス・キリストの降誕を覚え、また天にいます主が再びおいでになることを待ち望む毎日であることができますように。世界は混沌の中にございます。どうぞその闇の中に光として誰かもイエス・キリストを愛する人々が一人でもあなたから導かれて教会の群れの中に加えられますように働いてください。私たちの時代と私たちの国を憐れみくださいますようにお願いをいたします。どうぞあなたが福音の光を世の人々に伝えてくださいますようにお願いいたします。健康がしておりますものが多くございます。どうぞ一日も早く癒してください。老齢の兄弟姉妹たちも多くなってきております。どうぞ一人一人に希望をお与えくださいますようにお願いいたします。この礼拝に出席することができない兄弟姉妹たち、その事情をすべて取り除いてくださいますようにお願いいたします。特に最近お休みがちになった兄弟姉妹たちを憐れみくださいますように、これからの祈りをイエス・キリストの御名として御前にお捧げいたします。
アーメン。
マルコによる福音書第3章13節から29節までを朗読いたします。新約聖書66ページマルコによる福音書第3章13節から朗読いたします。イエスが山に登ってこれともう一人を呼び捨てられると彼らはそばに集まってきた。そこで12人を任命し人と名付けられた。彼らを自分のそばに置くため、また派遣して宣教させ、悪霊を追い出す権能を持たせるためであった。こうして12人を任命された。シモンにはペトロという名を付けられた。ゼバダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルデス、すなわち雷の子らという名を付けられた。アンデレ、フィリッポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、タダイ、ネシントのシモン、それにイスカリオテのユダ、このユダがイエスを裏切ったのである。13節にイエス・キリストは山に登って行き、これと思う人々を呼び捨てられたと記されておりまして、この箇所にはキリストの12人の弟子の選びが記されております。ガリラヤ湖と反対側の丘はずっと行きますと砂漠になるそうですけれども、それまでの間は草原地帯、距離はそんなにないのですけども、草原草が茂っておりますベルト地帯が広がっているそうであります。イエス・キリストはそこに登っていったと記されております。その目的はキリストの弟子たちの中で、群衆の中で特にこれと思う弟子を集めるためでありました。召し集めるという意味です。キリストは キリスト教会のと申しましょうか、キリスト信者の最も基本的な最初の行為は神の召しに応えるということです。神様が呼んでいてくださる、それに応える、そういう対応と申しましょうか、関係がキリスト教、あるいはキリスト教会、あるいはキリスト社の基礎となるということであります。キリストがまず呼びかけてくださいます。そして、すでに私たちが応じる。ですから、キリストは呼びかけっぱなし、あるいは教えっぱなしということではなくて、私たちがそれに対して応じる。キリストのもとに集まるということが基本だということであります。キリストは十二人の者たちを選んで使徒と名付けたと記されてありますけれども、この使徒というのはギリシャ語では召された者たち、あ、ごめんなさい、使わされた者たち、使わされるという意味であります。しかし、使徒という名前は、実は聖霊が下って、教会が正式に出発したときに、その指導者たちに与えられた名前でありまして、新約聖書の中で、キリストとの関係では、弟子たちというのが普通であります。12人の弟子。キリストは、三章の六節以前では、主に街道を中心に働いておられました。教えはそこで行われておりました。ところが、三章の六節に記されておりますように、ファリサイ派はヘロデ派と手を組んでイエスを殺そうとした。このように記されております。イエス・キリストはこれ以降、街道では、マルコの福音書によりますと、6章の2節以外に街道に入ったという記事はありません。ですから、正確にはどうかわかりませんけれども、キリストはこれ以降、主に街道以外のところで働きを始められます。つまり、それは街道を中心とするユダヤの宗教生活と手を切られたということを表していると思います。そしてイエス・キリストは新しい方向にこのご自身の働きを拡大していく、あるいは展開していくということがここから知られます。でそのことが示されますのが、12人の弟子を選ぶということです。12人の弟子の選びには、キリストにとっては新しい働きの展開という意味が含まれております。新しい展開、活動の出発を申しましょうか。新たなる始まりというのは、この12という数字の中によく示されます。数字というのは、1,2,3,4,6,7,8,9,10 だけですけども、そこに私たちは意味を求めていくわけです。聖書もこの数字の中に意味を求めるという、そういう考え方を私たちにしばしば与えてくれます。日本にもですね、4とか9を嫌いますね。4階がないとかですね。3階の時は5階だとか。あるいは3号室の隣が5号室だと。ああいうように、C とか空とか、こういう数字を嫌う。別に4とか9は普通の数字なんですけども、その数字に何らかの意味を見出す。で、聖書もまた数字の中に意味を見出す。3とか5とか7という数字は、これは完全数を表すというふうに、その3とか5とか7が出ること それ自体完全なというような意味を持っております。ところで十二にはどういう意味があるんだろうか。十二というのも時計では十二時ですね。一つの一巡り、一つの完成したまとまりという意味があるんですけども、同時にですね、聖書の中で十二というのはイスラエル十二部族と深く関係します。イスラエル十二部族というのは、それは聖書の中でヤコブという人物が出てまいりますけれども、そのヤコブは別名イスラエルでありまして、イスラエルには12人の息子たちがおります。そしてこの息子たちからですね、子孫がどんどん増え広がってきまして、そしてイスラエル民族というものを形成します。現在では、ユダヤ人という方の意が一般的ですけども、むしろイスラエル、これはイスラエル民族でありました。で、そしてただ民族というだけじゃなくって、神様はこのイスラエルを通し、イスラエルを選びの民とし、神の民とし、そしてそのイスラエルを通して神がご自身の栄光を表してくださいます。もっと申しますならば、神の国を形成するのはこの十二部族である。ですからその十二部族を指導するメシア、救い主が現れる。イスラエルには十二部族にメシアなる救い主、あるいはキリストが与えられる。これイスラエルの固い信仰でありました。現在もイスラエル民族は必ずや自分たちのうちにメシア、救い主が与えられて、そして神がイスラエルを完全に救済されると信じているわけ。私たちはそのキリストはイエス・キリストであると信じている。これがユダヤ人とユダヤ教とキリスト教の決定的な違い。どちらもメシアの到来を信じているわけですけども、私たちはそのメシアとイエス・キリストだと信じているわけですね。で、この十二部族、イエス・キリストはその十二部ということを念頭に置いて十二の弟子たちを選ばれた。このことは、間違いないところでありまして、つまりそれは新しいイスラエルを形作るということを意味しております。街道を出て、そして古い体制と決別して、キリストは新しい出発をなさる。それが12人の弟子の選びであったと。ですから12弟子たちは新しいイスラエル、新しい神の谷、あるいは新しい神の国の構成員となるべく選ばれたということです。そしてその新しいイスラエル、それは教会の始まりということを意味しております。新しいイスラエルとは、それは新しい12人の弟子たちが呼び集める、彼らの福音宣教によって召し集められるキリスト信者の群れですから、今日の私たちの教会はその意味で新しいイスラエル。なぜならば12人の弟子たちが福音を宣教したその果実だからです。地上にいるこの私たちは今はそれぞれの中におりますけれども、しかしすでに神の国の民である。そして完成された神の御国においては神の子としての諸々特権を与えられ、そして永遠の命を得、神の国の国籍を得た者として神と永遠に共にある、共にあることができる。私たちは天国において完成された者として、目から涙は全て拭われる。 全く喜びのうちに、いわゆる希望のうちに生きることができる。これが十二という数字が意味しているものだと。現在は私は罪の支配のもとに生きてはおりますけれども、しかしその罪の支配は打ち砕かれて、新しいイスラエルと共に神様が歩んでくださる。そして神の国の宴の中に新しいイスラエルである私たちを呼び集めてくださる。永遠の命という勝利の印を私たちに刻みつけられる。復活の主イエス・キリストと伴う命に生きることができる。これが新しいイスラエルのに与えられる特権だということです。キリストは十二人の弟子たちを集められますけれども、目的が記されております。14節。彼らは、を自分のそばに置く。これが一つ。第二は、派遣して宣教させ、悪霊を追い出す権能を与えるため。キリストは十二人の弟子を集められた目的、それは二つの目的だとしておりますが、一つは、ご自分のそばに置くため。それは自分のそばに置くと言ってもですね、飾りとして置くのではありません。かつて王国君主が自分の近くに家来たちを集めて、でそして自分の権威を誇示する、というようなことをしたわけですけれども、しかしですね、イエス・キリストは別にそういう部下たちを、十二人の弟子を部下にして、自分の権威を高めるためにそばに置いたのではありません。じゃあ、キリストは何のために置かれたのでありましょうか。一つはですね、もちろんそばに置くのは彼らを教育するため、訓練するためであるということができます。と同時に、キリストはそばに置くのはそれだけではないと思います。特に、その目的がはっきり立ちますのは、マルコによる福音書第14章32節以下に記されているところから私たちははっきり示されます。それは、ゲッセマネでキリストがおられた時です。この時キリストは間もなく逮捕されて十字架につけられようとされております。キリストご自身はそのことをよくご存じでありました。十字架の苦しみというのはどれほど大きな苦しみか、神から見捨てられるという体験をしなければならない時でありました。その時が迫っておりました。そこでイエス・キリストは弟子たちをそこに集められるわけです。32節にマルコの福音書の14章の32節にこのように記されます。一郎がゲッセマネというところに来ると、イエスは弟子たちに、私が祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。キリストは、見苦しみの中で、弟子たちに、一緒にここにおれと、このように命じられます。なぜ、キリストがそのように、おっしゃったかというと、それはキリストが激しい苦しみの中で弟子たちに助けてほしい、励ましてほしい、いや共に祈ってほしい、そのように思ったからに違いありません。34節に彼らに言われた、私は死のばかりに悲しい、ここを離れず目を覚ましていなさい。そしてキリストはお祈りされているわけです。ところが弟子たちはうとうとと眠ってしまったということがそこに記されております。片時でもあなた方は目を覚ましていることができなかったのか、目を覚まして祈っていることができなかったのか。キリストが弟子をこのように集められた理由は、共にいるということはでありますと、ともにご自身のために祈ってほしい、神の子であり、 救い主であるキリストがですね、共に祈ってほしい。祈って私を励ましてほしい。とおっしゃっておられるわけです。私はキリスト信者は、キリストを助ける、キリストを励ますなんてのは、とても考えようがないかもしれませんが、実はそうではないんですね。私たち、キリストの弟子たちの一つの使命は、それは、キリストと共に祈るということ。そして、その祈りは、キリストを大いに喜ばせ、キリストを力づけるという役割を果たすのだということなんです。それほどまでに、私たちキリスト信者の祈りには意味がある、あるいは目的がある。こういうことをここで私は教えました。キリストがただ共に私と一緒にいなさいというのではなくて、私を励ませ、私をと共に祈れ、私のために祈れ、私はキリストのために祈るなんてのは到底考えようがないわけですけれども、しかしそういうことまで許されているということなんです。ですから、キリストは死ぬばかりに悲しい心を離れないで目を覚ましておれ。そのように私たちも目を覚ましてキリストと共にあるということ。キリストはそのことを大いに喜び、大いにキリストは心の支えと今もしてください。今日、クリスチャンというのは、そういうですね、キリストと共にただ歩んでいて、キリストから何らの恩恵を受けるだけの、そういう存在ではなくて、本当にキリストと一つになる。キリストと本当に固い結びを持つことが許されている神の子らであると。このように言うことができるのであります。第二の目的は、これはもう、この、人という名前、使わされるものという意味が意味しておりますように、派遣して宣教させ、悪霊を追い出す権能を与えるためである。ただここで注目して、一つだけ注目していただきたいことは、福音宣教と、悪霊追放とは、これは一つのものだということ、あるいは深い関わりがあるということです。悪霊を追い出す。それは今日ではですね、ほとんど関係のないことだと、思われておりますけれども、福音を述べ伝えるということは、悪霊の支配する部分を打破することだということですね。悪霊は、それは神から私たちを引き離し、コリントの信徒の手紙の中でパウロが言っておりますように、誰もですね、聖霊に言わなければイエスは呪われよとは言わない。ということはですね、これひっくり返すと、悪霊が私たちにイエスは呪われよと言わせようとしているわけですね。イエス・キリストなんていうのはくだらない存在。イエス・キリストなんて何の助けもならない。イエス・キリストこそ、あるいはこの世の最も災いであると。こういうことをですね、悪霊は私たちに言わせようとするわけです。神はいない。神の助けなんかない。神は今日存在しない。神は我々を見捨てられた。なんていうふうに言わせようとしているのが悪霊です。そのような悪霊を追い出すということは、どうしてもできるんですか？それはですね、私たちが福音を述べ伝えること。福音を宣教することにおいて、悪霊を追い出すことができる。ですから、悪霊なんていうのはもうそんなものは神話だ。夢物語だという人がたくさんいますけれども、しかし、そういう人はですね、福音宣教の力を知らないからです。福音を述べ伝えるということは、それは悪霊の働きを阻止、悪霊を人間の私たちの心から追い出す、リアルな、現実的な働きだということであります。福音は、このような悪霊の支配を打倒させるものでありまして、イエス・キリストはそのために福音を地の果てまで述べ伝え、世界の中にある 悪霊の支配というのは、それは暗闇の支配だと言ってもいいと思います。人間の心の中に作っております悪の支配は、それは世界中、今もなお消え去ることはないどころか、蔓延していると言ってもいいと思います。病むこと、あるいは飢えること、あるいは殺し合うこと、憎み合うこと、あらゆる災い、あらゆる苦しみの奥にある闇、それは神様が打ち倒し、そして必ず神の国を打ち立ててくださいますけれども、その私たちはその働きの一端を担っている。それは福音宣教です。小さな働きかもしれません。けれども私たちの働きは小さくても、あるいは成果がなくても、そんなことはあまり関係あります。福音宣教そのものの役割は、悪霊を追い出し、闇の力を打倒するに他ならないからです。この西谷伝道書も、西谷聖書通信をこの地域に配ります。あるいはインターネットで、それを開けば、ですね、神の言葉の解き明かし、文章で読むことができます。あるいは皆さんが教会に行きましょう。そのようにハガキを出し、あるいは電話をかけ、あるいは誘っていく。それは皆福音宣教の一環です。で、その働きは悪霊を打倒する。イエス・キリストが弟子を選ばれた、その目的であります。今日はもう一つのことを皆さんに申し上げたいと思います。十人の弟子が選ばれております16節以下に記されているわけです。この西谷伝道書に参りまして、最初の12回の祈祷会で、この十人の弟子について一人一人お話をしたことがあります。それを聞かれた方は、それを思い出していただきたいと思いますが、今日は一人一人に取り扱うわけにはいきません。とても時間がありません。全体的にことをお話しいたします。まず、この12人の弟子の中で、4人は漁師です。1人は修繕人です。1人は熱心徒です。つい1人は、イスカリオテお手のユダですけれども、裏切り者です。キリストの12人の弟子、は、それぞれ、例えば、エキスパートと申しましょうか、律法の専門家、あるいは、ユダヤのサンフェドリン、最高議会の議員、なんていうの一人も入っております。確かに、修繕人、マタイ、あるいはレビは、読み書き計算ができるからこそ、修繕人、税金を取り立てる仕事をすることができまして、そして読み書き、それができるのは当時の知識人、最高、高等教育を受けたものだということができるかもしれませんけれども、しかし修繕人はユダヤ人からは嫌われている。裏切り者、あるいは売国奴と同じように見なされていた人であります。この熱心徒というのは、政治的な過激なグループに属しておりました。漁師は、これはですね、このヨハネとヤコブはどうも自分の船を持っているですから富裕層であった。ペテロとアンデルは同じ漁師なんですけども、ヤコブやヨハネと同じような立場じゃなくって彼は船を持っていない漁師。人から雇われてですね、あるいは一番湖に近いところで、湖に入って漁をするような、そういう職業であったのではないかと思われております。つまり、彼らはいわゆるエキスパート専門家でもなし、あるいはみんなから高貴、身分が高いと言われている人でもない。イエス・キリストの12人の弟子の中で、新約聖書の中に名を連ねるのはほぼ 3人か4人だけです。で、もっと割り増しましても5、6人だけ。あとの、この名前の中に、全然ですね、活動しない。例えば、今、熱心家のシモンにいましたけども、彼はですね、聖書の中ではほとんど出てこないんです。何をしたかも出てきません。アルファイの子、ヤコブとかタダイなんていうと、何の行動したのかも、さっぱりわからない。新約聖書の中には一切出てこない。で、そういう人も含まれているわけです。つまり、主だった。これが、イエス・キリストの12人の弟子の実態であったと、いうことができるでありましょう。私たちはですね、キリストの弟子だというと、信仰熱心で、そして真面目で、そして従順で、まあ、いろんなリストを上げていくことができるかと思うんですけども、新約聖書の中でですね、キリストの12人の弟子は、そんなことは一つも挙げなきゃいけないです。いないわけですね。で、そしてキリストの十字架の時にはみんな、雲の子を散らすように、逃げ隠れてしまった。そういう意味ではだらしない。信仰熱心どころか、キリストを裏切ってしまうような人ですね。中では、中でもイスカリオテのユダ。彼は、皆さんがよくご承知のように、イエス・キリストを銀30枚で売ってしまった、そういう裏切り者です。キリストの弟子は、新しいイスラエルだというふうに、申しましたけど、実態から言うとですね、あんた無駄なことなんでしょう。失敗、裏切り、あるいは敗退、あるいは訳のわからない、何もしない、無能な、というレッテルをパンパンと貼った方がいいような人たちが、キリストの12人の弟子であったということなんですね。何の誇るところもなければ。人からお召しされるようなところもない人たちがイエス・キリストの最初の弟子であって、そして最初の教会の構成員だったということを私たちは知るわけです。ですから、キリストの弟子たちというのは、当初から様々な人が加わっていて、それがキリストの意図だったということです。何も、そういう人がわざわざ集まってきたんじゃなくて、キリストが一人一人を、十二人を呼び集めて、そして彼らをキリストの弟子とされたということでありましょう。教会は、なんか似た者同士が集まって、みんな和気をありありと、同じような性質の、同じような顔をした人が集まっているのではありません。いろんな人が教会の中に集まってきていいのです。それこそ、キリストの意図なんです。この日産教会も、そういう意味では同じであります。いろんな人が初めからいていいのです。そして、彼らは皆、キリストと共にいる。キリストのために祈ることさえ許されているような存在でありまして、そして、福音を宣教し、悪霊を追い出す。教会というのは、もともとそういうものだったということを私たちは、知らされます。あるいは教会というよりも、キリスト教徒と言ってもいいかもしれません。クリスチャンは、各あるべしだというような、そういう公式はありません。じゃあ、バラバラでいいのかというと、そうでもちろんありません。キリストを中心にして、そして、いろんな人はそれで違うんですけども、思想も違うければ、あるいは価値観も違う。あるいは身分、立場も違う。のでありますけれども、そのような人々が、キリストのもとに来て、キリストと共に歩み、そしてキリストの御言葉を述べ伝えていくと、述べ伝えていくというところで、一つのグループに固く結び合わされていく。これが、教会なんだと。あるいは、教会の最初の出発点なんだと。このように、私たちは、このところから学ぶことができます。お願いいたします。天の父なる神様、キリストは12人の弟子を選ばれました。その記事を、ここで私たちは学ぶことができました。最初の教会、それは栄光に満ちた、きちんと整った。何が とがめられることもなく、日もない、そういうグループでも団体でもございませんでした。最初から教会はいろんな人がそこに存在し、しかしその人々がキリストにおいて一つにまとめ上げられていく、それがキリスト教徒であり、あるいはキリスト教会であることを今日も改めて教えます。この西谷教会も年齢から言ってもいろんな人がおり、あるいはいろんな経歴やいろんな立場を持っておりますけれども、しかしそういうことはキリストは問われません。キリストが求められますのは御そばにいて、そしてキリストのと共に祈ることであり、祈る者たちであり、またキリストの御言葉を携えていく者たちであること、そのことが求められているにすぎません。どうぞこの私たちの教会もキリストの意図されておりますような教会となることができるようにしてください。病気の方たちが多くございます。どうぞ癒しの手を差し伸べてください。今日来ることができなかった兄弟姉妹たちがまた次の週の特にクリスマス礼拝でありますので、ここに集まることができるように導いてください。イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。
アーメン。